マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーは横手市議会の取り組みをご紹介します。この番組では毎回私松川愛子が横手市議会の疑問や取り組みを市民の目線でご紹介していきます。今日のテーマは、前半は9月定例会のお知らせ、議会広報委員会の加藤克義議員です。後半は友好都市厚木市訪問報告。ここでは訪問団のメンバー奥山豊和議員にお話を伺いします。はじめに9月定例会についてお伝えします。ご紹介いただきますのは議会広報委員会の加藤克義議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて加藤議員、24日から9月定例会が始まります。まずは定例会の会期と日程を教えてください。
はい、9月定例会は8月24日月曜日から9月17日木曜日までの25日間を予定しています。初日の24日月曜日には市長の所信説明のほか、条例や補正予算といった議案が市長から提案されまして、議案に対しての質疑応答が行われます。翌25日火曜日には平成26年度各会計の決算審査が行われます。また9月1日には会派代表質問、それから2日から4日までの3日間は一般質問が予定されています。最終日の9月17日には各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告し、その後議案や請願、陳情の採決が行われます。以上が議場で行われる本会議の日程ですけれども、このほか26日間の会期中には常任委員会や予算特別委員会、決算特別委員会の部門ごとに分かれた分科会も行われます。
今回の定例会のテーマは決算議会ですね。前回8月10日の放送では辰巳真知子議員から決算審議について解説していただきました。
はい、9月議会は決算議会とも言われておりまして、一般会計をはじめ全部で25会計の平成26年度決算が提出されまして、本会議や決算特別委員会で審議が行われることになっております。
それではこの議案の中からピックアップしてご紹介いただけますか。
一般会計補正予算として12億円が計上されまして提案されています。その中で、主なものをご紹介いたしますが、多機能アリーナ整備検討調査事業として854万6千円が提案されています。
多機能アリーナ整備検討調査事業、この多機能アリーナというのは以前市長が表明した仮称横手アリーナのことでしたね。この横手アリーナ、表明した内容では防災機能やそしてコンサート、さまざまな複合施設として市民サービスの向上のもとを建設したいという表明の内容でしたが。
はい、そうです。それにつきまして、今回、そのアリーナ建設の可能性を調査するための補正、予算というふうになっています。
はい、あくまでも調査のための予算組ということなんですけども、議会報告会では市民の皆さんからの意見で交流施設を少なくしていこうという FM 計画が取り上げられている中、この横手アリーナの建設、さまざまな税金が使われると思うんですけども、こちらは市民の皆さん本当に興味深いと思います。
はい、 その通りでして、先般の議会報告会の中でもたくさんの市民の皆さんからの FM 計画とそれからこのアリーナの整備について質問が多く出されました。この調査するための補正予算ですが、この9月の定例会の中でも たくさんの議員さんから慎重な審議あるいは多くの議論論戦が行われるものと思っています。
今後の動きが気になる決算議会9月定例会ですが、この議会の模様は一般の市民の皆さんも見ることができるんですよね。
はい、そうです。今ご説明いたしました補正予算のこの滝野アリーナも含めました審議を、しておりますが、この本会議はどなたでも傍聴することができますので、ぜひ当日お越しいただきたいと思います。なお、傍聴席は横手本庁舎7階になっておりますので、気楽にぜひたくさんの方にお越しいただければというふうに思います。
はい、9月定例会のキーワードは決算議会です。ぜひ多くの市民の皆さんにお越しいただきたいと思います。まずこのもっと教えて横手市議会、前半は9月定例会のお知らせについて議会広報委員会の加藤勝義議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、後半は友好都市厚木市訪問の報告。お話は訪問団のメンバーである奥山豊和議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
8月1日から2日に厚木市を訪問したということなんですけども、横手市と厚木市どんな関係があるのか教えてください。
はい、厚木市にある企業が横手市に工場を持っていたことから以前から産業面での交流がありました。昭和60年厚木市市政30周年を契機に友好都市の締結をしました。翌昭和61年には災害時の相互援助協定を締結しまして、大規模災害が発生した場合お互いに応援をすることにしております。平成22年の豪雪の際には厚木市さんから25トンもの融雪剤を支援物資として援助していただいたほか、厚木市の職員の皆さんも多く派遣をしていただいております。
はい、このような経緯があってお互い友好都市として連携を取っているわけですね。さあ、横手市議会と厚木市議会、これまでどんな交流を行ってきたんでしょうか。
はい、2月の鎌倉盆殿行事の時には厚木市議会の皆さんを招待しまして、豪雪の横手を満喫していただいております。また8月に行われる厚木市の鮎祭りの際には逆にご招待をいただいて、さまざまなおもてなしをいただき、大いに交流を深めております。盆殿コンクールの際には厚木市議会議長賞の提供をしていただいており、盆殿行事を大いに盛り上げていただいております。
場所は離れているんですけども、こういったお祭りごとにもこの厚木市の文字が見えるっていうのは相当連携が取れているということなんですね。さあ、今回8月1日から2日にかけて厚木市を訪問されたということなんですけども、今回はどのような交流でしたか。
はい、横手は今年は大変暑い夏となりましたが、それ以上に暑い中で市議会を表敬訪問し、議長副議長はじめ議会事務局の皆様、そして今年の冬に横手においでいただいた議員の皆様を中心にお出迎えをいただきました。 今年は厚木市市政60周年、旧横手市時代からの友好都市締結からちょうど30年を迎えるということで、横手市合併10周年と合わせて、節目の年を両市の議会で、共に喜び合いました。
訪問団の一員として参考になる点、評価する点はどんなことがありましたか？
はい、厚木市とは地理的条件や人口、産業構造や、そもそもの財政力が違いますから一概に比較することはできないと思いますけれども、議会の取り組みとしましては、私たちもこれからまさに取り組もうとしていることで、議会広報を強化させるために主に議会だよりを編集する広報部門と、議会報告会などを行う広聴部門を一つにした広報広聴特別委員会を設置しているというところは、私たちが議論をする上で大変参考になったと思います。
はい、こういった友好都市との交流を深めることによって横手市議会にとってどんな効果があると期待されていますか？
はい、刺激だと思います。ご縁があって、こうして友好関係を結ばせていただいている町同士が、参考にすべきところは参考にしながら、地方創生に向かって、お互い競い合い切磋琢磨し合うことに、大きな意味があるのだと思います。私たちは横手市全体のことを常に考えなくてはいけませんから、そういう意味で、考え方が固くなったり視野が狭くなったりしないように、外部の人たちと積極的に交流したり話を聞くということが大切なのだと思います。私たちの目指す議会改革の姿とは、詰まるところ議員個々の意識改革ということだと思いますから、頑張っている方々の刺激を受けることによって、自分たちも意欲が高まり、議会での前向きな議論を通じて、互いの市がこれからも熱い友情の下で、発展し続けられればいいと思っております。
はい、外部こういった友好都市から刺激を受けて、より良い横手市議会の活動になればということを応援しております。ありがとうございました。マツコのもっと教えて横手市議会、後半は友好都市厚木市訪問の報告でした。お話は訪問団のメンバーの一人、奥山豊和議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、次回もどうぞお楽しみに。